岩手県議会だより第186号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方や、新たに展示版、テープ版、デイジー版を希望される方がいる場合は、岩手県議会事務局、議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021、または6022です。このテープ版は、A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。女性が活躍できる地域産業の在り方と時代のものづくり産業を担う若者の地元定着について意見交換を行いました。2月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、委員会が提出した議案、県政に関する質問から、議場見学の案内、子ども向けパンフレット、こんにちは県議会の案内、予算特別委員会のあらまし、東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況、若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、2月定例会のポスターを作成しました。岩手県議会開催告知傍聴案内ポスター、ポスターデザインを募集します。新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の活動状況。岩手県議会パネル展示。県議会からのお知らせ。事務局だより。女性が活躍できる地域産業の在り方と、時代のものづくり産業を担う若者の地元定着について意見交換を行いました。県議会では、定期的に県民の皆さんとの意見交換会を行っており、令和4年度の後期は、12月20日に広野町、12月23日に矢巾町を会場に開催しました。広野町会場では、漁業や建設業、製造業など、県北地域の地域産業で活躍する女性たちが参加し、女性が活躍できる地域産業の在り方について、をテーマに、女性ならではの視点を生かした取り組みや、今後の課題について意見を交わしました。また、矢巾町会場では、県立産業技術短期大学校の学生たちが参加し、時代のものづくり産業を担う若者の地元定着についてをテーマに、若者が就職先を選ぶポイントや希望、地元貢献への思いなどについて意見を交わしました。参加者の感想、田村真紀子さん、広野町会場、株式会社二戸サントップ総務課係長、当社は社員の8割が女性です。自社ブランド、マデニ、MADENI は、岩手の方言で、真面目にを意味する、マデニに由来しており、真面目に真摯に洋服作りに取り組むブランドとして、県民の皆さんに愛されています。今日は、普段お会いできない議員の皆さんや、他産業の皆さんとお話ができて、貴重な体験になりました。観光業や漁業など身近な産業が先を見据えた取り組みをされていて、とても刺激を受けましたし、これから参考にしていきたいと思いました。 鈴木雄介さん、矢巴町会場、県立産業技術短期大学校産業技術専攻科。卒業後は県外に就職する予定です。自分が希望するソフトウェア関係の企業が地元の沿岸にはなく、内陸にも少ないからです。一県民として、岩手にはいいものがいっぱい詰まっているのに、それが見えにくいと思っています。山田町出身ですので、震災で支援を受けた恩返しに、県外の方に、元気になったよ、ありがとうと伝えるため、いずれは岩手に戻って起業したいと考えています。写真が2枚あります。1枚目、広野町会場。説明、県民と県議会との意見交換会の横断幕のもと、参加者6名と県議会議員8名が2列に並んでいます。2枚目、矢巴町会場。説明、県民と県議会との意見交換会の横断幕のもと、参加者6名と県議会議員9名が2列に並んでいます。写真終わり。2月定例会のあらまし。2月定例会は2月15日から3月23日まで開催されました。知事から提出された令和5年度岩手県一般会計予算など99件の議案はすべて可決同意され、委員会が提出した物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書など11件の議案はすべて可決されました。請願は4件が採択、1件が一部採択、4件が不採択となりました。また、知事からは、東日本大震災津波からの復旧復興、岩手県民計画2019-2028第1期アクションプランの成果と課題、第2期アクションプランの推進方向などについて、教育委員会教育長からは、東日本大震災津波からの教育の復興、学校教育及び社会教育、家庭教育の充実に向けた取り組みの推進など、所信と施策の概要について演説が行われました。議決の状況。知事提出議案。令和5年度予算は、一般会計1件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。令和4年度補正予算は、一般会計2件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。予算関連議案は、農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する、議決の変更に関し、議決を求めることについてなど、12件が可決されました。条例議案は、岩手県職員定数条例の一部を改正する条例など、37件が可決されました。人事議案は、教育委員会教育長の任命に関し、同意を求めることについてが同意されました。その他の議案は、権利の放棄に関し議決を求めることについてなど、18件が可決されました。委員会提出議案は、意見書11件が可決されました。請願は4件が採択、1件が一部採択、4件が不採択、1件が継続審査となりました。請願の採択状況。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の3件です。国立病院の機能強化を求める請願。物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願。令和5年度岩手地方最低賃金改正についての請願。採択されたのは次の1件です。新型コロナウイルス感染症の5 5類感染症への変更に伴う子どもの発育・発達への配慮と周知徹底を求める請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして一部採択されたのは次の1件です。2023年度最低賃金引き上げに関する請願。不採択となったのは次の4件です。安保関連3文書改定の撤回と大軍拡大増税の中止を求める請願。原発回帰への方針転換に反対し、原発に頼らないエネルギー政策を求める請願。新型コロナウイルスワクチン接種の効果検証を求める請願。岩手県独自の薬害予防・評価・救済に関する自治立法の請願。継続審査となったのは次の1件です。日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める請願。委員会が提出した議案。2月定例会では意見書11件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された意見書は次の11件です。物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書。台湾の CPTPP、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定、参加を積極的に支援するよう求める意見書。国立病院の機能強化を求める意見書。最低賃金改正等に関する意見書。令和5年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書。酪農家への経営安定対策を求める意見書。性的指向・性自認に関する差別の解消を求める意見書。地域公共交通への支援の強化を求める意見書。帯状疱疹ワクチンの定期接種化及び助成制度の創設を求める意見書。新生児マススクリーニング検査の拡充を求める意見書。生活福祉資金貸付制度における特例貸付の償還免除要件の緩和等を求める意見書。県政に関する質問から。2月22日から3月1日まで行われた代表質問と一般質問では、13名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。2月22日水曜日代表質問。1人目、希望岩手、菅野博則議員、奥州選挙区。今後の県政運営について。知事は就任以降、東日本大震災津波からの復興や多くの危機に向き合ってきました。人口減少問題を克服し、新たな危機を乗り越え、県民の幸福度を高めていくためには、今までの知事の経験がこれからも必要だと考えます。次期岩手県知事選にどう臨み、何を県民に訴えていくのか伺います。
現在、世界共通のパンデミックと戦争が、岩手県民の生活や県民経済を脅かしています。この危機を乗り越えるため、先人が築いてきた基盤とノウハウの上に、東日本大震災津波の経験と復興の取り組みを通じて築いた基盤とノウハウを合わせて、岩手県民計画2019-2028の第2期アクションプランは作られています。それを踏まえた令和5年度当初予算案は、県民がそれぞれの活躍の場を広げていけるように、 岩手県民エンパワー予算と命名しました。個人の価値観が多様化し、悩みや不安が複雑化する中、より住民に寄り添った行政が求められているため、相談支援体制の強化に加え、子育て支援の充実など、様々な事業を盛り込みました。県民が本来持っている力を発揮し、希望が叶えられる環境を整備していくため、行政には時代に合った役割を果たすことが求められており、県はその先頭に立って使命を果たしていきます。その中で、私は県の先頭に立っていきたいと思っています。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 達祖県政4期16年 2. 今目の前にある危機の克服 3. 社会資本の整備 4. 持続可能な行政基盤の構築ほか
2人目自由民主党岩崎智和議員釜石選挙区県民の負託に対する知事の政治姿勢について平成24年は被災市町村で瓦礫処理や新たな街づくりに向けた議論が始まるなど復興元年として本県にとって非常に重要な年でした県民みんなが力を合わせて復旧復興を進めようとする中知事は次々と支持政党を変え特に日本未来の党の結成に際しては、知事自らが衆議院議員選挙候補者の擁立に関わりました。本来ならば、復興の陣頭指揮を取るべき知事が、政策ではなく政局に没頭し、自らが県民の分断を煽るような言動を取ったことは、県民の負託に背を向けたものと認識していますが、知事の認識を伺います。
知事は政治的な活動をすることにより公共の利益を実現することも職分とするという判例が示されています。知事の政治活動は行政執行とは異なり、誰に対しても強制力を持たず、県民の政党等の支持は自由であることから、私の言動が県民の分断を煽ったという指摘は当たりません。平成24年は、東日本大震災津波直後の日本の命運を左右する大変重要な選挙があり、国民がより主体的に自由な政治活動を活発に行う局面でした。本県の復興にとっても極めて重要な時期で、私も被災世帯への支援や放射線影響対策、道路等施設の復旧など復興に力を注いでおり、政局に没頭していたというのは事実に反します。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 自然源・社会源の解決に向けた取り組み 2. 市町村との共同宣言 3. 育児休業取得促進に向けた中小・小規模事業者への支援 4. 達祖知事2期8年の公約
3人目、岩手新政会、工藤大輔議員、九戸選挙区。ライフステージに応じた子育て支援について。教育・子ども政策調査特別委員会の調査で、広島県海田町を訪れました。海田町では複数の拠点施設に子育てコーディネーターを常駐させ、日常の相談ごとへのきめ細かい対応や、各種申請手続きをワンストップで行える体制を整備するなどの海田版ネウボラ事業を展開し、出生数と人口の増加に結びつけています。結婚、妊娠、出産、子育ての各ライフステージに応じた支援は、市町村と相互の役割を補完し合いながら取り組むことにより、高い効果を発揮します。県は、少子化対策を最重点課題としていますが、ライフステージに応じた子育て支援をどのように進めるのか伺います。用語解説、ネウボラ。保健師や保育士などにより、妊娠から出産・子育てまでを切れ目なく相談や支援に対応する仕組み。 フィンランド語でアドバイスの場を意味する。用語解説終わり。
県では第2期アクションプランにおいて、結婚、妊娠、出産、子育ての各ライフステージに応じた総合的な施策を強化することとしています。令和5年度当初予算には、アイサポへの結婚支援コンシェルジュの配置、市町村における妊娠、出産、子育ての一貫した伴走型相談支援、高校生の大学進学支援に向けた奨学金の創設、産後ケア利用料の無償化などの事業を盛り込んでいます。これらの取り組みを通じて、市町村や関係団体と連携し、全国トップレベルの子ども・子育て環境を作り、希望するすべての県民が安心して子どもを産み育てられるようにしていきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、医療提供体制。2、移住定住対策。3、ヤングケアラー。4、健保振興、ほか。
2月24日金曜日、一般質問。一人目、希望岩手、佐々木純一議員、花巻選挙区。少子化対策における子育て支援について。国立社会保障人口問題研究所の調査によると、理想の数の子供を持たない理由のうち、最も選択率が高いのは、子育てや教育にお金がかかりすぎるからとなっています。本県では、令和5年度の新規事業として、岩手子育て応援保育料無償化事業費補助、岩手子育て応援在宅育児資金などを予算化しましたが、市町村の事業実施の見込みはどうなっているのでしょうか。また、第1子3歳未満については対象外となっていますが、なぜ対象に加えなかったのか、踏み込めなかった理由を伺います。
市町村の検討状況は、保育料無償化事業費補助が、実施予定30市町村、検討中3市町村であり、在宅育児支援金が実施予定23市町村、検討中9市町村、実施予定なし1市町村です。これら2つの事業については、夫婦の理想の子ども数が 2.25 人であるのに対し、最終的な出生子ども数は 1.90 人と 0.35 人のギャップがあり、希望する子ども数を実現できる環境を整備していくことや、経済的負担が出生数減少の主な要因であり、複数の子どもを養育する県民の負担軽減を図るため、第2子以降を対象として支援を行うこととしました。上記のほかに下記についても質問をしています。1、令和5年度当初予算。2、知事の政治観。3、日本の安全保障。4、ILC ほか。
2人目、自由民主党、工藤勝子議員、党の選挙区。農業経営体の経営支援について。本県の農業経営体数は、平成27年から令和2年までに 11,613 経営体が減少し、令和4年までの2年間で、さらに 3,880 経営体が減少しています。担い手不足や飼料代の高騰などによる経営の悪化から、さらなる減少も考えられますが、今後の農業経営体数をどのように想定しているのでしょうか。また、物価高騰対策、担い手確保、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションの取り組み支援など、農業経営体の経営支援にどのように取り組んでいくのか伺います。
2020年農林業センサスでは、従事者の減少や高齢化が進行する一方で、販売額3000万円以上の経営体や法人化した経営体が増加しており、今後も 経営の規模拡大や高度化が進んでいくと考えています。農業経営体は、生産性の向上、データに基づく栽培や経営の管理など、多様な経営管理が実践できるよう、経営力を高めていくことが重要です。県では、岩手アグリフロンティアスクールによる経営感覚の醸成や、岩手県農業経営就農支援センターによる法人化などに向けた専門家派遣に加え、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションの取り組みとなる環境制御技術の導入に向けた技術や、化学肥料などの使用量を低減できる技術の習得を支援し、本県農業を牽引する経営感覚に優れた経営体の育成に取り組んでいきます。用語解説、農林業センサス。我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など、農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し提供することを目的に、5年ごとに行う調査。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 人口減少対策の取り組み方針。2. 市町村や関係団体等との連携。3.島の馬の里の有効活用。4. 岩手県政150周年記念事業ほか。
3人目、希望岩手、高橋はじめ議員、北上選挙区。新型コロナウイルスワクチン接種後の体調異常に関する相談体制について。新型コロナ感染などによる体調不良時には、岩手健康フォローアップセンターに相談すると、リストアップされている診療可能な医療機関から、近くの医療機関を紹介する流れとなっていますが、ワクチン接種による副反応の相談窓口である、岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンターでは、そのような流れにはなっていません。ワクチン接種の後遺症は複雑多様で、新型コロナ感染と症状が似ていることから、岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンターにおいても、新型コロナの診療が可能である医療機関を紹介し、第一次的な処理を行うべきと考えますが、見解を伺います。
ワクチン接種は、接種医が詳細な問診を行い、体調や過去の予防接種の副反応の状況などを確認し、本人の同意の上に行っていることから、症状が出た場合は、まずは接種した医療機関か、本人の症状をよく把握しているかかりつけ医を受診していただく必要があると考えています。岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンターにおいても、適切な診断や治療に結びつけるため、まずは、かかりつけ医や接種医を受診するよう説明しています。こうした対応の流れは、県のホームページでも紹介していますが、医師会なども通じてさらに周知していきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 令和5年度当初予算案。2. 新型コロナウイルス感染症対策の問題と5類への移行。3. 地方分権と自治体行政。4. 非正規雇用労働者の賃金引き上げ。ほか。
2月27日月曜日一般質問。1人目、自由民主党神崎博之議員、一ノ関選挙区。新型コロナウイルス感染症関連資金の返済について。新型コロナウイルス感染症が収束していない中、売り上げも回復していない事業者が多くあります。国は経済対策の一環として、ゼロゼロ融資を含めた既存の債務の返済開始を さらに繰り延べることを可能とし、加えて新たな貸付を可能とする信用保証制度を創設しました。1月10日から運用が開始されていますが、その実績はどうなっているのでしょうか。また、繰り延べや新たな貸付の状況を踏まえ、中小企業の厳しい経営状況をどのように把握し、今後どのように支援していくのか伺います。用語解説ゼロゼロ融資。新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減った中小企業者や個人事業主に、実質無利子無担保で融資する制度。用語解説終わり。
県が1月10日から運用を開始した伴走支援資金の1月末現在の利用実績は、73件15億1700万円余となっています。このうち半数以上の43件が借り換え目的で活用されており、3年に及ぶ新型コロナウイルス感染症の流行に加え、エネルギーや原材料価格の高騰、急激な円安の進行により、多くの事業者は引き続き厳しい経営環境にあると受け止めています。このため、原油価格、物価高騰で経営に影響がある中小企業への支援金支給のため、補正予算案の追加提案を行ったほか、令和5年度当初予算案に、事業継承者の新分野進出への支援などの予算を盛り込みました。引き続き、国や金融機関、商工指導団体などと緊密に連携し、事業者の実情に応じた支援をきめ細かく展開していきます。用語解説、伴走支援資金。新型コロナウイルス感染症などの影響により、経営状況が悪化した中小企業者に対して、設備資金、運転資金を融資し、県制度融資にかかる企業債務の借り換えや、事業再構築などの前向きな取り組みに対する資金需要に応える制度。金融機関が中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、経営の安定や収益力改善を図ることを目的とする。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、知事の政治姿勢と県政運営。2、子ども政策。3、農業振興。4、不登校の児童生徒の居場所づくり、ほか。
2人目、希望岩手、岩渕誠議員、一ノ関選挙区。人口減少対策にかかる予算について。総額7714億円に上る一般会計当初予算案の中で特に注目すべきは、妊娠出産支援と子育て支援など人口減少対策です。3歳未満の第2子以降の幼児教育・保育の実質無償化や、在宅育児への支援金の支給などが新規事業として盛り込まれています。さらに、国からの臨時的な交付金に依存せず、県の一般財源で措置したことは、制度を恒久的な取り組みとしたもので、県としての決意と覚悟を読み取ることができますが、知事の所感を伺います。また、人口減少対策に関する市町村の予算措置の動向はどうなっているのか、合わせて伺います。
第2期アクションプランでは、人口減少対策に最優先で取り組み、自然減・社会減対策を進めるため、ライフステージに応じた総合的な施策や、Uiターンの促進など、移住・定住施策を強化しました。特に自然減対策では、国の施策を待たずに、県独自で財源を確保して、全国トップレベルの子ども・子育て環境の実現に向けた施策を打ち出しました。県と市町村が連携して事業に取り組むことにより、さらなる相乗効果が見込まれます。 各市町村では地域の実情に応じた子育て支援施策の拡充に取り組む中、これら新規事業の実施に向けて検討を進めており、県と市町村が一体となり、オール岩手で人口減少対策を強力に推進していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 達増知事の目指す岩手の姿。2.新型コロナウイルス感染症。3. 次世代産業の育成。4. 食料安全保障と岩手の農業、ほか。
3人目、自由民主党、臼沢努議員、志和選挙区。岩手県立大学理事長の報酬について。岩手県立大学の理事長報酬が、前理事長の62万6千円から約5割アップの99万7千円に増額されました。県立大学には県から毎年35億円もの運営費交付金が交付されており、教員・事務局職員の総人件費抑制に取り組む中、トップ自らの報酬を上げるのは理に合いません。これまで理事長の報酬はどんな方が就任してもほぼ同額であり、学長や県の幹部も職責による基準で支給されています。現理事長の報酬の考え方と前職の経歴で決める根拠について伺います。また、知事が県立大学を私物化しているとの疑念を持たれかねません。理事長は知事が任命しますが、報酬を上げるように知事が指示を出したのでしょうか。イエスかノーかで伺います。
公立大学の理事長を含む役員の報酬は、地方独立行政法人法第48条第3項の規定により、国及び地方公共団体の職員の給与、他の一般地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬などを考慮して定めることとされており、県立大学においても法の規定に基づき報酬額を決定していると聞いています。今般の報酬改定にあたっては、他の公立大学法人の理事長報酬や、学内の他の役員の平均給与との均衡を勘案し、外部理事を含む役員会議による審議を経た上で決定したものと聞いています。報酬を上げる指示については、ノーです。上記のほかに下記についても質問をしています。1. フューチャーデザインと行財政改革。2. 政務秘書の必要性。3. 持続可能な県立病院改革。4. 不登校児童生徒への対応。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。